キンキンラディオ。
いや、2015年冬のドラマも一通り終わってしまいましたけど、
いや、今期は豊作でしたね。
面白い作品がいっぱいあったよね。
月9のデート、あとゴーストライター、真っ白、まるまる妻、残念な夫、問題のあるレストラン、ウロボロス、そして流星ワゴン。
BS は
だから荒野を見たかな。
週9本、
あ、見たいのが2本重なってる日もあったから、忙しくて忙しくて。
自慢になるかい。
ドラマ枠をこう同じ時間にぶつけるっていうのはちょっとやめてほしいかな。
潰し合いになるからね。
まあ、どっちにしろ録画で見てんねんけどな。
あ、でも特にこれ力入れてみたなっていうのは、
まあ、ウロボロスは思わず力が入ったな。
アクションも本格的でかっこよかったし、も
う生田斗真の目力がすごい。
映像もかっこよかったしな。も
う毎週映画見てるみたいな迫力があったよね。
いや、もう作り手の熱量っていうものがもうビンビンに伝わってくる。
で、また脇を固めるメンバーもよかったな。
あの中年トリオ、
吉田洋、吉田光太郎、滝藤健一の3人。
あと広末涼子なんか回想シーンにしか出てこないのにもう存在感がすごかったし、
あと途中から出てくる綾野剛もよかったな。
綾野剛のロン毛、
いや、久しぶりに見たよな。
まあ、カツラやねんけど、
でもああいうちょっと悪いような役がやっぱり似合うよね。
あの仮面ライダーファイズの頃思い出したわ。
懐かしいな。
あと、あの副音声の解説、
あ、裏バラス、
ほんとどうでもいい話ばっかりやったけど、
ら俺らがテレビ見ながら喋ってんのと変わらへんな。
あ、それ出演者が自らやってるっていうところに値打ちがあんねんね。
あの小栗旬と一緒にいるお茶の間感っていうのがちょっと味わえたかなと。
どうかな。
あと、あの上野ジョリ、
あ、誰って、
ジュリが、ごめん、上野ジュリがちょっとみんまにえらい綺麗になってたな。
上野ジョリって呼びたくなるぐらい綺麗になってたな。
ハゲ足とんなよ。
なんか色っぽくなってたよね。
ほら、トーマくんに肩抱かれて守られるシーンなんかもうなんとも言えん表情してたやん。
なんかもう濡れてるなって感じ。
いやらしい。
あの瞳がね。
あ、瞳が潤んでると。
どこやと思って。
あと問題のあるレストランもがっつり見たな。
やっぱ食べ物屋さんが舞台のドラマって面白いよね。
渡る世間は鬼ばかりとかな。
ちょっと違う。
その女子が大活躍するドラマって俺大好きなんだけど、
やっぱ綿鬼みたいな。
ちょっと違う。でもそんな中にもセクハラとか
嫁姑、綿
鬼から離れなさい、その女性が社会で生きていく中でのシビアな問題っていうのも結構がっつり描いてたやんか。
またあの蝶々発信のテンポのいいセリフね、
もうほんとリズミカルで聞いてて気持ちがいいんですよ。
で、どうでもいい例え話みたいな小ネタもちょっとしたスパイスになってたよ。
そうかと思えばやっぱこう心にジーンと残る名ゼリフ もうたくさんあった。
いや、もうこれはね、何年経ってもまた見返したい名作ですよ。
いや、もう DVD に焼いて永久保存しましたよ。
マジか。
キンキンライブ。
あと、そのセリフのテンポ感が面白かったのはあのデート、
あ、ちょっと一風変わったラブコメディ、
月9のふりをしながら中身はそうじゃないっていうね。
だ、もう一筋縄ではいかない、ちょっとひねりの効いたドラマやった。
だ、その理系女子とニートっていう、もう変わり者で恋愛ベタな二人がどう結ばれていく か
恋愛ものってそういう結ばれるまでのハードルが高ければ高いほど面白いんやな。
だ、そのキャラクターの設定も漫画チックで面白かったし、
まあ、あんちゃんが振り切ってたね。
あの、あんちゃんのアヒル口、
はよ、あんな変な顔できるわ。
やっぱ松重豊さんと和久井恵美の間には変わった子供が生まれるんやな。
チリとデチン以来の夫婦役やもんな。
あとね、俺今回は国中涼子が良かったと思うね。
あ、ちょっとヤンキーっぽい役って珍しいよね。
あ、そういうこと、朝ドラ的な爽やかで明るい役か、あの名もなき毒の時みたいなお嬢様か。
私働いたことないからみたいな。
あ、だからああいうちょっとこうチャキチャキっとしたヤンキーっぽい役もハマるなと思った。
あとさ、あの子役の配役が絶妙やったな。
あの主人公たちの子供時代が回想で何回も出てくるんだけど、
まあよくここまで似せてきたなっていう。
あの音楽もちょっと昔風でドラマの雰囲気に合ってたし、あ、なんかね、やっぱり見てて毎週楽しかった。
そうかと思う。あの亡くなったお母さんのお雑煮の味を思い出して泣くシーンとか、ちょっと切ない場面もあったしね。
あとあれは
何、
三倉真奈のドSの女王様。
ああ、一回だけ出てきたな。
あの役もっと膨らましてほしかったんけどな。
あれは飛び道具やで。
次はゴーストライター、
まあ、世間を騒がせたっていうか、もう世間が勝手に騒いだあのサムラゴーチ問題っていうのをうまくドラマに取り込んだよね。
二人の女性小説家っていうのを設定したことでオリジナリティを出したね。
出版業界の裏側みたいなところも絡んでくるからね。
あとあのワープロの文字が空中に浮き出る演出も面白かった。
あんなパソコンあんのかいって一生思ったよな。
まあ認知症になったお母さん、あと反発して家を出ていく息子、だそれ親子の確執みたいなのも盛り込んでて、
だそ2人のヒロインの対決だけじゃなくっていろんな側面の人間関係っていうのを描いてるから、これ見てて飽きなかった。
ストーリーの展開は、まあ、途中までは予想つくやん。
まあ、才能のある女性が売れっ子作家のゴーストライターになって、それが世間にバレてバッシングされてっていう。
俺はその後二人がどう復活していくかっていう後半の展開にすごい圧倒された。
ドラマチックだったよね。
キンキンライド。
次は〇〇妻。
君んとこの嫁はんか。
顔が〇〇した奥さんほっとけ。
まあ、ある秘密を抱えた奥さん、これを柴崎コウがやってて、まあその秘密、壮絶な過去っていうのが少しずつ明かされていく。それで夫婦の関係がどう変わっていくのかっていうドラマやな。
東山紀之ってああいうダメ男っぷりがいいよね。
あんだけ男前なのにダメ男っていうね。
あと今回黒木瞳が良かった、
まあ、最初見た時はなんてダメな母親って思ったんだけど、こう話が進むにつれて、こう実は娘のことすごく守ろうとしてるいいお母さんなんだよね。だ
クラス1の不良が実はいいやつだったみたいなね。
まあでもこのシリアスな〇〇妻の同じ時間帯の裏で残念な夫でしょ。
まあどっちもダメ亭主を描いてんだけど、まあ残念な夫の方はもう一転してコミカル、
あのコメディーバージョンの玉木宏やんね。
あのイケメンじゃない方ね、
鹿男の方な。
でも前半は子育てあるあるみたいなの満載で、あ結構リサーチとかもしたんやろな。
玉ひよクラブ読みまくって作ったんちゃう。
あとあのユニコーンの曲の使い方が面白かったよね。
懐かしい曲がいいタイミングでかかんね。
その三組の夫婦家族が並行して描かれるわけでしょ。
あでもあのエグザイルのところの夫婦が一番病んでたよな。
あだってさ、息子の人生の計画表みたいなの作ってんでしょ。
ちょっと見てて怖かった。
あでもあの岸谷五郎の娘は可愛かった。
乃木坂のセンターやねんな。
道理で可愛いはずやで。
あとほんまにピアノも上手いんでしょ。
ただあの終盤はちょっとありきたりな不倫離婚裁判みたいなところ持ってったから、そこはちょっと残念やったかな。
あだから残念な夫なんですよ。
まあでもあの産後クライシスっていうのは結構深刻なんやろね。
だから夫婦っていうのはこう相手のダメなところとか足りないところをついつい見がちなんだけど、それよりもお互いのいいところっていうのを尊重し合って力を合わせてやっていかんと、もう夫婦なんてやっていかれへんねんね。
だからまあ、まるまる妻も残念な夫も、その夫婦のあり方みたいなのをちゃんと描いてて、俺は両方楽しめてよかったと思
う。まあでも今回コメディが多かったのかな。
やっぱ見てて楽しい方がええやん。
でもその中にこう家族の葛藤とか社会問題なんかもちゃんと盛り込んでたから、こう楽しみながらもぐっと引き込まれるもんがあった。
だ外見はあくまでコメディの体裁なんだけど、描いてることはちゃんとシリアスっていうね。
あの真っ白なんかもそうやって。
もう俺は今季これが唯一気抜いて見れたドラマで。
まあ白衣の堀北真希は可愛けりゃいいかと。
あだからスマホでテトリスしながら見てたんだけど。
ちゃんと見たれよ。
あでもね、見ていくうちにこう最後は命の問題みたいなところにがっつり持っていったんや。
なんか前半と後半で違うドラマみたいになってたよね。
だドラマのキャッチフレーズとしては白い大奥、女性の城であるナースの世界をドロドロに描きますぜみたいな感じやって。
あでもな、あの途中ナースの派遣会社の CM が流れてたやろ。
あれ大丈夫かなって思ったよな。
ナースの職場って嫌やなっていう場面も結構あったからね。
まああくまでもドラマやから。
まあでもその外見はコメディだけど、その命と向き合うナースの姿っていうのをちゃんと描いてたなっていうのは、やっぱりそのナースのお仕事的な。
やっぱこういうドラマって面白いよな。
キンキンライド。
あと単発でもいいのがいくつかあって、
あの正月のスペシャルドラマで特に印象残ってんのは、あの上流階級、
はい、福丸百貨店外商部。
だからそのデパートの中で唯一男社会である外商部、
そこで奮闘する女性を描いたっていう作品やな。
またこういうのがね、竹内優子がよく似合うんですよ。
まあそのお客様のために一生懸命走り回る竹内優子、
うまくいかなくて悔し涙を流す竹内優子、
突然のアクシデントにオロオロする竹内優子。
朝もめげずに前向きにひたすら頑張る竹内優子。
いやもう竹内優子ここにありって感じやったな。
あとあの芦屋のマダム風の嫌な金持ちがようけ出てくんねんな。
あんなステレオタイプな金持ちって今時おるか。
いやでも百貨店の客って結構あんなんやで。
ほんま。
あとあの田村正和主演の復讐法廷っていうドラマにも竹内さん出てたな。
竹内力？
竹内優子。
あ、なんだっけ、娘を殺した男に復讐して裁判にかけられる父親の話。
またその娘殺した中尾明慶くんが悪いやつやね。
昔あんなに可愛かったのにな。
やっぱ仲里依紗と結婚したがようなかったんちゃうか。
役柄や言うね。
だ結構重いドラマなんだけど、こう被告人を助けるために一生懸命頑張る弁護士。
それに扮してる竹内優子っていうのがドラマのトーンをちょっとだけ明るくしてくれたよな。
いやもうあれがなかったらもう辛くて最後まで見てられなかった。
あとあの実録ものですんごい暗いドラマもあったよな。
なんだっけ、看護師何人かが結託してそれぞれの夫に保険金かけてどんどん殺していくみたいな。
実際あんなことがあったのかっていうね。
やっぱその実話の持つ重みってやっぱあるよね。
でまた寺島しのぶ、大竹しのぶ、木村多江、
結構濃いキャストだったよね。
いやもう結構2時間見てんの辛かったな。
でもああいうのってやっぱこうアンビリーバボーの再現ドラマで見るぐらいがちょうどええんちゃう。
さあ、マッサンも終わってしまいましたよ。
もうなんか半年あっという間やったな。
たくさん泣いて、たくさん笑って。
もう朝から酒をテーマにしたドラマ、朝ドラ久しぶりの男性主役、ヒロインが外国人。
今までにはない朝ドラの新しいチャレンジがたくさんあって。
俺ね、あの、マッサンって前半の、あのウイスキー作り始める前までの展開が結構好きやって。
あ、近所の居酒屋でバイトしたり家でパン焼いてみたり、
あの人生の寄り道をしてる感。
でもあの前半のマッサンのちょっとダメなところっていうのがあるからこそ、やっぱ後半いかに偉大な人物になっていったかっていうのが余計際立ってくるわけ。
やっぱこの人生っていうのは冒険旅行なんですよ。
まあ、俺らの人生せいぜい観光旅行やけどな。
まあ、うまいもん食って面白いもん見てるだけやからな。
何の冒険もしてない。
これでいいのかってちょっと思ったけどね。
いいんです。
カビラ J か。
あのマッサンの最終回がすごい印象的やって。
もう15分ほぼマッサンしか出てきてないよね。
朝ドラの最終回ってこう主要な登場人物がわーっと出てきてこうわちゃわちゃして終わるイメージがあるやん。
チートデチンなんかそうやったな。
でも15分マッサンしか出てこないことで、そのマッサンの孤独みたいなものを視聴者に体感させてるわけでしょ。
そういう意味ではもうここ数年の朝ドラの中でも最もわびしい最終回やったな。
でもあれでしょ、エリー役のシャーロットさん。
あ、シャロやん。
あのブロードウェイでシカゴ、
あ、ミュージカルの
あれやるんでしょ。
主役か。
確かそうやったと思うけど。
じゃあ米倉涼子がやった役をシャロヤンがやるんや。
そこはレニーゼルビが言うとけよ。
あ、でもなんかのインタビューで言うてたわ。あのニューヨークに帰ってきてどうですかって聞かれて、東京や大阪みたいな大きな街を体験するとニューヨークが小さく見えると。
はあ。
俺らなんかからしたら東京なんかよりニューヨークの方がはるかに巨大やっていうイメージあるやん。
やっぱり日本でのアドベンチャーが彼女をそういう気持ちにさせたのかな。
もうニューヨークさえも小さな街に見えると。
はあ、言うてみたいわ。
俺らなんか大阪の人混みでさえ鬱陶しいな思てんのに。キンキンラディオ。それで思い出したわ、今期のドラマでもう一個気になったもんがあって。
何？
東京タワー。
東京タワー。
なんかやたらと東京タワーの映るシーンをあちこちのドラマで見た気がすんね。
スカイツリーじゃなくって？
そうそう。
なんかのタイアップなんかな。
というか単純にやっぱこのスカイツリーよりも東京タワーの方が絵になるっていうことなんちゃうのかな。
まあなんだかんだ言ってもやっぱり東京のシンボルやもんね。
だからもう今年こそ東京ラブストーリー2015を作るべきなんですよ。
まだ言うてんのか。
あ、でもまあこの冬のドラマ名作ドラマやったね。
まあでも今期はオリジナル作品が多かったね。
俺は見た中では漫画原作はウロボロス、小説が流星ワゴンとだからこうや、あとは全部オリジナル脚本だったのかな。
ドラマファンとしてはこういうオリジナルでいいものがたくさん出てくるってのは嬉しいわな。
こうドラマの世界が活気づいてるなっていう感じはもうビンビン伝わってくるよね。
キンキンラジオ。